北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。
はい、始まりました。トンボのメガネは色メガネ、2月前半配信スタートでございます。2024年もね、すでに一月が経ち、ね、もう2月に入っちゃいましたけども、皆様ね、ついてきてますか？もう体は2024になってますでしょうか？私はまあね、まだ引きずってるかもしれない、2023をで、まあ新しい年ね、元気に過ごしていきたいなと思うんですけども、まあなかなかね、今年はなんか北海道、私の地元の方が雪がちょっと多いのかななんて話を両親とかね、姉とかから LINE もらったりして、なんか話聞くんですけどね、雪多いのかな、皆さん大丈夫ですか？その日本海側の皆さんはね、雪にも気をつけて過ごしていただけたらなと思うんですけども、まあ雪多いなら、まあその私のね、地元北海道の札幌市の、まあ、メインイベントですよね。多分他にないよね、札幌で一番人が集まるイベントってこれじゃないかなと私的には思ってる。2月のね、最大のイベント雪まつりね、が2月の、4日からスタートでございますね。2月の4日から2月の11日までね、スタートでございますので、皆さんね、ぜひぜひ足を運んでいただければなぁなんて思っております。まあ私本人はもう何年行ってないかな、私本当にね、大学生ちょっと行ったかなくらいなんで、もうね15年くらい行ってないかな。だからね、ちょっとどう様変わりしてるかはわからないんですけど分かんないくせにおすすめしてんのかよって話ですけども、まあきっとね、楽しい雪像の世界をね、皆さん体験できると思うので、ぜひおすすめをさせてくださいねえ、なんかね、いいじゃん毎年多分行ってるけどね、このラジオで、ね、雪まつり行ってねみたいな話してると思うけど、本当に行ってない。だって飛行機が高いんだもんだから実家ね、ちょっと帰りたいなって思った時でも、このタイミングは外すよね。だから1年で一番人来るのがこれって言ったけど、多分次がね、よさこいソーラン祭りみたいな、夏7月かな、6月末かな、なんかそれくらいにやってるイベントかなと思うんですよ、北海道の札幌の大イベントといえば。まあ、なんで、この2月のね、頭の時期、あとよさこいソーラーの時期、あとは、まあ、もちろんその年末年始、あと夏休みシーズン、お盆のシーズンはもうね、北海道はね、ほんと激高なのよ飛行機が。もうだからね、いつもそこをずらしていくので、そういうイベントはね、もうマジで見てないね、そんなね、イベントの時期にもね、余裕で帰れる、そんなね、金銭面で優れた生活を送ってみたいなと思う今日この頃でございます寂しくなってくるなそしてまあ、いっぱいイベントあるんですけども、私がねちょっとね気になったものというかね、あるね、サイトで見たんですけど、2月の8日2の8ねがね、あるねキャラクター、私が割と好きなねキャラクターのね誕生日なんですよね。でそれは何のキャラかというと、超有名漫画、ワンピースね、ワンピースの、なんだっけ、ウォーターセブン編に出てきた猫のようなウサギのようなキャラクターゴンベっていうねキャラクター、かわいいあのキャラクターがね、2月8日が誕生日なんですよで、へーと思って、特にね、その誕生日 そんなにワンピースマニアでもないし私知らなかったからへーと思ったんだけど、そのワンピースのキャラの誕生日一覧みたいなのがサイト、ワンピースの公式のサイトであって、それ見たらね、もうワンピースキャラが多すぎて、もう多分ね366日、もう1年間多分全部何かしらのキャラがいるのよ誕生日多分だからね、ぜひ皆さんもねそれ見てもらうと分かるんだけど、あの自分の誕生日誰と誕生日一緒かなとかね見てもらうと、ぜひワンピース知ってる方はね楽しんでいただけるかななんて思います、ね、というわけでね、2月8日はゴンベの誕生日ということで、2月前半のねトンボのメガネ色メガネ始めていこうかなと思いますね。あのゴンベがね、あのアニメだとねすごい可愛い声で泣くのよ、にゃーっつってあれがすごい好きですそんなわけでこの番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひぜひお待ちしています。それではトンボのメガネは色メガネ、今回も元気よくスタートです。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。ミュージックゼロチャンネルオーディション2024開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル2024年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません、経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル
トンボの妄想ナレーションションション。はい、というわけで始まりましたトンボの妄想ナレーションのコーナーでございます。このコーナーはね、私がその時々だったりね、その時期にまつわるあれやこれを、まあ、調べたりだとか、あとはもう自分の勝手な想像だったりとか、もうね嘘だったりとかで、固めてねあのナレーションのような原稿を作らさせていただいて、ここでね発表していこうというねコーナーになっております。まあね、このコーナーがね あるからあの私のね知識、あのちょっと偏ったね知識がねちょっとね増えていくというね、私の勉強にもなるコーナーになってますね。あのこの原稿を作るために毎回なんかいろいろちょいちょいで調べたりするからね、なんか役に立ってる気がしますすごい私のね私自身のなんか無駄知識みたいなのがね増えていくそんなコーナーになるので、ぜひこれを聞いてる皆さんにもそんな無駄な知識を植え付けてやろうと思っておりますので、ぜひね聞いていただければと思います。そして今回はね2月、さっき冒頭でもちょっとね言ったけど、2月3日節分がございます。2月はね、で、まあ節分といえば豆まきで、豆まきといえば大豆よね。いった大豆をまくわけじゃないで、まあそんな多分こともあって2月の3日は大豆の日になってるらしいですね。で、大豆の日ということで、ちょっとそこにまつわるナレーションを作らさせていただいたので、それを聞いていただければなと思います。では聞いていただきましょう。大豆関連のナレーション聞いてください。どうぞ。美容健康に良いとされる豆乳、皆さんご存知の通り大豆を原料とする食品で、特に女性に嬉しい効果が数多く報告されており、日常生活に積極的に取り入れている方もいらっしゃるのではないでしょうか。この豆乳、実は女性だけでなく男性にも嬉しい効果があるんです。その効果とは、なんと薄毛 AGA 予防につながるんだとか。しかし豆乳に含まれる大豆イソフラボンは女性ホルモンに近い働きをすることから、 男性の場合、取りすぎは NG。 適切な量の摂取が大切です。はい、というわけで聞いていただきましたね、大豆関連豆乳のお話でございました。私はね、豆乳すごい好きなのよね。豆の感じとなんか甘みとかあと私がね、若干その牛乳好きなんだけど、あんまね調子乗って飲むとすぐお腹壊しちゃうのでそのお腹壊しづらい牛乳っぽいものということで、豆乳ね、飲むようになって、割と好きなね、飲み物なんですけど、そう、ね、このナレーションの原稿作るためにちょっと調べてて、AGA のね、予防につながりそうっていうのは、割と本当の話なんですけど、その後なのよ、今回ね、私がちょっと気にしたのは、取り次ぎは良くないみたいな話したじゃない。それの中にはその女性ホルモンに近い働きがあるから、何その男性の場合あんまり豆乳飲んでそれをね取り入れすぎちゃうと、なんか女性っぽくなっちゃうというか場合によってはそのちぶさのあたりがちょっとね膨らんできたりとか、全体的に脂肪がつきやすくなっちゃったりとかするらしいのよ。そうね、別にね、ね、髪の毛は大事だけど、ね、女性っぽくなりたいわけではないからね、そこは気をつけなきゃいけない。そう、あとね、なんかそこに関連してその男性のね、その性欲みたいなのもちょっと減退 しちゃう可能性があるんだって。そう、それを見てね、ちょっとね、まあ、最近はそうでもないんだけど、昔めっちゃ豆乳飲んでたのよ。わー、なんかね、なんかそう言われちゃうとちょっとね、あれ良くなかったかなとか思っちゃうよね。で、気をつけようって思います。でも、適量、1日 200ml とか、だからちっちゃいさ、紙パックで売ってる豆乳くらいが、男性にはね、ちょうどいいらしいので、そういうのでね、ちょっと皆さん補給してもらったりとか、あと、なんだっけ、スタバとか行ったらさ、何?ソイラテとかあるじゃん。多分さ、そんなもんなんじゃない?入ってるの。ソイラテの普通のサイズ買ったら、多分豆乳入ってる量なんて多分そんなもんだから、ちょっとちょうどいいんじゃないかななんて思うので、皆さんね、健康にいいのはいいので、ぜひ豆乳飲んでね、冬のね、免疫力を高めつつ元気に過ごしていきましょう。そして2月といえば、ビッグイベントね、ありますよね。もちろんね、バレンタインデーでございますけども、バレンタインデーといえば、チョコレートっていうことで、そこにね、関連したナレーションをもう一個作ってきておりますので、そちらも聞いていただけたらと思います。では、聞いてください。どうぞ。2月のスイーツといえば、チョコレート。2月14日のバレンタインデーはもちろん、他にも、2月にはチョコレートに関わる記念日がたくさん。例えば2月1日はガーナチョコレートの日、2月8日は和チョコの日。和チョコとは抹茶を使ったチョコやほうじ茶を使ったものなど、和のテイストをプラスしたチョコレートの総称。海外からの観光客の皆さんにも大人気の和チョコスイーツの名店をウォッチング。はい、というわけで聞いていただきましたね。チョコレートのナレーションだったんですけど、そう、和チョコの日っていうのがあるんですって、2月の8日にね。なんかね、面白いよねね、和チョコ皆さん好きですか？その抹茶チョコだったりとか。私あんまりね、ほうじ茶チョコって食べたことないんだけど、どうなの、美味しいのかな。さ、ほうじ茶ラテとかあるじゃん。なんかそういう流れなのかな。なんか美味しそうではある、めちゃめちゃ美味しそう感はすごいあるからね、ちょっと気になってます。なんか市販のとかでも売ってたりするかな、ほうじ茶チョコって。 なんかそういう情報あったら欲しいです。ちょっとね気になるね、なんか海外でもね、その抹茶のチョコとかすごい人気ですからね。なんだっけ、あのキットカット、あの抹茶味のキットカットとかめちゃめちゃお土産で人気らしいですからね、海外の方に。なのでね、そのぜひ、あのやっぱりね、和菓子そのものってやっぱりね、日本人でも好き嫌いあるし、やっぱ海外の人だったらなおさらね、なんか得意不得意あると思いますけども、こういうね、あのチョコレートをベースにした和チョコなんていうのはね、きっと世界にぐわっとね、人気になれる商品だと思うので、ぜひね、これをあのねみんなで盛り上げていけたらね、日本の特産品になっていくんじゃないかななんて思ってますね。あのそうすればね、よりあの甘いもの好きの私としてはね、そういうの増えていけばより自分もね、美味しい思いができるかなと思いますんでまあそんなこんなでね、2月前半のナレーションのコーナーでございました。そんなこんなでここらでね、一回 CM を挟みたいと思います。では CM スタート。
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆さん、そしてその他のアプリでお聴きの皆さん、こんにちは。役者をやっているハルキナです。ハルキナだ乗ってきな。この番組は役者をやっている私ハルキナが、この場所からさらに芸能の波に乗っていくと意気込みつつ、好きなことや気になることをみんなと一緒にお話し、ハッピーな時間を一緒に過ごそうという番組です。その月の誕生日を勝手に祝ったり、お酒の話をしたり、好きな作品の話をして皆さんにご紹介したり、なんだかんだ喋っておりますので、ぜひ皆さん一緒に聞いて乗っていってもらえると嬉しいです。みんなも一緒に、せーの、乗ってきな
ミュージックゼロチャンネル。
ロケしちゃいました。はい、というわけで始まりました、ロケしちゃいましたのコーナーでございます。このコーナーはね、私トンボが今のね、収録とはまた別で撮ってきた音源を皆様にね、ちょちょいっとまとめて聞いていただこうというコーナーになっております。で、ずっとまあここ何ヶ月か続いております、荒川線、都電荒川線ね、通称桜トラムに乗ってお出かけして、買ってきたね、お菓子をようやくね、お散歩自体の、流れは終わったのでようやく食べますなんでね、その、ま、味だったりを皆様にお伝えできればと思いますので、皆さんぜひ聞いてください。ではロケ音源どうぞ。はい、じゃあロケのね、ロケで買ったものの自食コーナーというわけでね、今回買ってきたお菓子いくつかあるんで、まあお日打ちにね、いただいちゃおうと思います。まあ、まずはね、序盤で手に入れた都電のね、なんか形をしたカラフルなね、箱にね入ってる都電もなか、黄色、赤、青とか多分緑とかもあったかな、なんか結構何色か電車のね形をした箱に入ってて、そう、四角い箱なんだけど電車がプリントされててね、今回はね黄色いやつをなんとなく買ってきたんで、これいただきたいと思います。そう、あの都電の姿がねプリントされてるだけあってね、めっちゃ細長いのよ。箱から出すと、お、すごい、このモナカのさ、何、皮の部分もうちゃんと都電になってる。ちゃんとなんか形が、窓とかドアがついてたりとか、正面もなんかちゃんと何、顔の部分になってて、へえ、すげえ、何、見た目が都電になってます。しかも何、横からとかだけじゃなくて、全部360度どっから見ても都電になるようにちゃんと形作られてる。これいいな。 これは子供も喜ぶやつじゃない？じゃあね、いただきます。うん、うまい。うん、おいしい。もうなんかしっかりね、あんこ入ってて、多分牛皮かな、もうなんかも入ってて、で食感も良くておいしい。見た目もいいし、おいしいし、これはおすすめ、お土産にいいんじゃなかろうかと思います。うん、うまい。マジであっという間に食べれちゃう。うまいし。そしてね、で大江戸さんで買ったのがどら焼きとね、金つば、なんかこの辺が結構メインでやってるっぽかったので買ってきやした。でね、普通のどら焼きと、あと金つばはなんかあんこ続いちゃうなと思って、抹茶金つばっていうのを買ってきました。どうしようかな、先に金つば行こうかな。今もなかでね、普通のあん食べたばっかりだから、ちょっとね、あん、普通のあんこ続くとね、あれだから。素敵な袋、金つば。あんまり金つば買ったことないけどね。袋から開けたら、ああ、いい感じ。表面にね、大江戸の焼き印がされてて、やっぱさ、金つばってさ、なかなかそれだけで食べることないじゃん。なんかお茶受けっていう感じじゃん。竹のナイフみたいなのあるじゃん。和菓子によくついてくるやつ。ああいうのじゃないで、もう普通にかじりついちゃうけどいいかな。いただきまーす。うん。ああ、これだ。金つばの食感って懐かしい。すっげえ久しぶりに食った金つば。多分ちょっと寒天とかもさ、入ってるから金つばって。この普通のあんことは違う弾力みたいのもあって。でね、抹茶の風味がね、めちゃめちゃいいね。うまい。金つばってお茶受けのイメージだからさ、めちゃめちゃ甘いイメージだったけど、これ抹茶にしてよかったね。全然それだけでも食べれる。美味しい。抹茶の風味とあんの甘さ、そしてこの粒あんの食感と、金つば梅。ちょっとね、これはまた今後金つばブームが、金つばブームが来るかもしれないくらい美味しい。うん、うまい。
はい、というわけで聞いていただきましたね。まだね、食べきれてないものもあるので、ぜひね、次回も楽しみにしていてください。というわけでロケコーナーでございました。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定。なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男が、まあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、フラビオジェロム、オンユアサイド。ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、フラビオジェロム、オンユアサイド。
ミュージックゼロチャンネル、
エンディングトーク。
はい、というわけで2月前半配信もね、もう間もなく、終了のお時間ということで、ちょっとね喋り損ねたことだったりをここに突っ込んでいこうかなと思っておりますね。最初の方にね喋ってましたけども、ワンピースね、漫画ワンピースのゴンベというキャラね、チムニーと一緒にねいるキャラ、猫なのかウサギなのかみたいな見た目のキャラなんですけど、まあ、そのねそいつが可愛くて好きっていう話だったんですけど、アニメ版の声優さんって誰なんだろうなと思って、それもちょっとね一緒に調べたのよ。そしたらさ、なんかえっていう、なんかそのキャストボイス CV の欄、なんかねオフィシャルのページにね行ったら書いてあるのよ。書いてあるんだけど、なんかね難しい字でね、粗骨屋武蔵野店っていうなんか謎のお店みたいな名前が書いてあって、えと思って、そんな名前の声優さんいるの、なんか面白いなーと思って調べてみたのよ。なんだろう、なんか珍しい名前の人だなと思って調べてみたら、なんかワンピースにおいてそのメインの麦わらの一味の人たちいるじゃない。で、麦わらの一味の人たちの声優さんがその別のね人、そのそういう別のキャラを演じる時の名前なんだってそれがなんか粗骨屋っていうのが、粗骨屋っていう屋号がそのメインの麦わらの一部の人たちのなんか屋号みたいになってて、その武蔵野店はナミのね、ナミの声をやってる岡村さんっていう声優さんの屋号というか、そのね別キャラを演じる時の名前なんですって。なんかそういうシステムがあるんですってなんか他にもね、なんか何々店みたいな、所沢店とか、なんか粗骨屋ねとか、あとなんかいろいろあって、でなんかその中にね粗骨屋総本店っていうね名前もあるのよ。でさ、粗骨屋総本店ってまあ一番メインじゃん。それはもうもちろんさ、ルフィの声の人だと思うじゃん。違ったねまさかのサンジの声の人かな、確か平田さんが総本店なんですってっていうすごいどうでもいいね、きっとワンピースファンならもうきっと知ってたんでしょうけど、まあ、今更の情報かもしれませんがそう、なんかねびっくりした。なんかそういうのいいよね、なんかそこだけの名前みたいなのその隠してる感じ、なんかすごい かっこいいなと思って。だからぜひみんな調べてみて、そのワンピースのキャラ、あ、実はこの人、このね、この声優さんとこの声優さん、あ、粗骨屋って書いてるから別の人かと思ってたけど、こう同じ人だったんだみたいなのが出てくると思います。っていうのもね、まあ、ほんとね、最近私、ちょっとね、ワンピース熱がちょっとあってね。それも、なぜかっていうと、今 YouTube でさ、そのワンピースのアニメをなんかずーっとね、なんかライブで流してて、それをなんかたまーに見て、ちょうどね、自分が知らないところとかだったりすると、まあそこをずーっと続けてみたりしてたんだけど、その、ずっとね、知らなかったのよ、何？ワンピースの、魚人島を抜けて、魚人島のね、あたりまでは、漫画とか、あとアニメでもちょっと追っかけてたんだけどね、その後、パンクハザード編を全然見てなくて、その後、ジャンプの本誌をちょっと買うようになって、ドレスローザ編は知ってて、ちょうど間抜けてて、ちょうどそこも見れてね、やっと繋がった。まだそこ。これからね、その先も、ちょっとね、追っかけてみようかな、という、ちょっとね、ワンピース遅れ勢なんですけど、ちょっとね、今、行こうかなと思ってるので、ネタバレは厳禁で、お願いします。ただね、おすすめのシーンとかあったら教えてほしいです。てなわけで、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。 番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひぜひお待ちしています。ついで番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。 m_z_channel です。あ、さっきツイッターって言ったわ、 X だったX 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。